おはようございます、今日の御言葉はマルコの4章の1節から20節までですので、初めにそれを読んでほしいなと思っています。お願いします。
イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われているのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て、彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け取るが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。
OK。 この話をする前にちょっと基本的なことを説明したいと思うんですけれども、そうだね、20年前によく悩み相談としてあったのは、お見合い結婚でうまくいかなかったっていうような悩み相談よくあって、最近はそういうのあんまりないんですけど、ある時そのお母さんが来て、もうなんか離婚したいような気持ちがあって、子供が3人もいてどうしたらいいんやろうかという考えてて、そして悩みを聞いてたら、すごい根っこ一つ問題になってたのは、そのお見合い結婚したんだけれども、主人のことを結婚した時ほとんど何も知らなかったっていう、まあ履歴書みたいなものを見て、それでああいい会社行ってるなとか、なんかそんなので決めてしまったから、ですからなんか昨日は他人みたいなもんだったのに、今晩一緒に寝るっていうのは、そしてそれだけではなくて、その夜妊娠しちゃったかな。そしてもう9ヶ月で子供生まれてしまって、そしてなんかその時からもう自分の人生が走ってしまって、もう次から、子供生まれて、そしてけれども主人なのに主人が知らないっていうような、それがすごい辛かったんですね。別にその主人が悪かったというわけじゃないんだけれども、もう昨日が知らない人、今日はもう夫婦っていう、ちょっとそれがね、ちょっときつすぎたんですね。もう大変だったんですね。そしてどうしてこの話を出したと言いますと、私たちの人生もこの80年間、 60年間なのか80年かな90年かわからないんだけれども、これが準備の場所なんです。そして本当の人生っていうのはイエス様と共に永遠まで生きるんですね。ですから永遠までイエス様と共に生きるわけですので、今この期間が非常に大事なんです。その関係が重要なんです、ね、いきなりね、もうこの世間の価値観で、このもう社会の何がいいんか何が悪いかそのまま受け入れて急に天国行ったらもうごっついショック。なぜ言うと価値観もやり方も全然違う。それでイエス様の考え方とそこの辺のおっちゃんの考え方全然違うんです。ですから急にその人とラブラブで生きると思ったらごっついショックなんですよ。ですから私たちが、イエス様を遠いところに置いてこの人生生きると本当の人生永遠の準備をしてないわけなんですね。ですから私たちの今一番大事な仕事っていうのはどうやってイエス様と親しくなれるか、そしてだって一生一緒にいればわけやから、ですからどうやって私たちの心をイエス様のことを簡単に楽に受け入れることができるかっていうことが私たちの大事な今の人生の仕事なんですね。そしてそれをしてなかったら今度亡くなって天国行ったらものすごいショックで自分の価値観が全然違うっていうものになってしまうんですね。ですからイエス様がこのような例え話を出したんですね。言おうと思ったらこの、テーマはイエス農業高校はどういうもんなのかっていうもので、そして農業高校行く生徒たちっていうのは、わずかがプロのお役所さんになるんですね。あとの人たちは、全く関係ないことをやってしまうんですね。ですからこの話の中では、みんなこれを読んだときにね、あ、これをテーマは種のテーマと思ってしまう人がいるんですけれども、これは種のテーマじゃなくて土のテーマなんですね。そして、この例え話の中では種っていうのは神様の御言葉なんです。神様の真実なんですね。そして種まきする人は神様の御言葉を人に語る人なんですね。そして今度土は私たちの心なんですね。そして、4種類の土、4種類の心がこの中に出てるんですけれども、昔考えてたのは1番の心ダメ、2番がダメ、3番がダメ、4番がいいんだって思ってたんだけれども、本当のことを言うとこの4種類の土っていうのは私たちの心の中にいつでも働いてるんではないかなと思うんですね。いつでもこの4種類のものが働いてて、そして良くないような土になってくるともういいものが出てこないっていうようなものなんですね。ですから私たちがいつも自分の心がどういう土なのかっていうのをチェックした方がいいと思うんですね。KBF は SGP っていうような、スズラン大ガーデンプロジェクトって言ってるんですけれども、そこでは結構大きな土地を借りてるんですけれども、なべちゃんが、担当になっていろんな野菜を育ててくれてるんだけれども、最初はいろんな野菜が出てきたんだけれども、疲れたような野菜だったんですね。なんかキュウリが出てきたんだけど、ちょっとニャーっていうような、なんか出てきましたっていうような、一応っていうような、そういうような野菜が出てきたんだけど、理由は土が悪かったんですね。あの土地はもう何百年もお役所さん使ってるもんなので、土が弱ってて、ですから私たちがチーム組んで、山の町のとこに牛糞取ってきて、そして トラック1台の牛糞を積んで、大変な仕事やったんだけれども、臭いしね、そしてそれを全部今度混ぜ始めたんですね。そして今度次の年、いや、だいぶ違う。そして今度は、 ナメちゃんもいろいろ研究してきてるから、肥料だけではなくて、いろんな土のバランスとか、いろいろ検査とか調べるものがあって、それも調べてきて、そして今度そのバランスが取れるようになってきて、そして今行くともうごついいものが、なと思うような野菜が出てるんですね。それだけではなくて、今度はリトルハウスでその野菜をちょっとぐらいが置いて販売してみたら、無農薬で、それだけで言ったらね、もう売り切れ。ものすごい、特に今は、スーパー行っても野菜を見て、これ大丈夫やろうかとか、農薬どの程度使ったんだろうかとか、いろんな不安があって、ですから今はそういう健康な土を使って、もう健康なものを、野菜を育つっていうのは今すごい大事な、特に日本では大事なことなんですね。そして私たちの心も永遠のために準備するんだったら、いろんな土があるんですけれども、最初出てきたのはマルコの4章の4節から4節と15節なんですけれども、それは硬い心なんですね。硬い心、そして人間がどうやって心が硬くなるっていうと、いろんな辛いものを経験してそれを飲み込んでいくと暗い顔になってしまうんですね。お母さんに裏切られたとか、見捨てられたとか、彼氏10番目なんだけどみんな一緒やとか、そういうようなものが重なってしまうと、だんだんだんだんもう拗ねたような顔で硬い心になってしまうんですね。そしてその硬い心になってしまうと、今度は真実が耳に入ってももう硬くてね、育つことができないんですね。そして私たちの社会の中にいっぱいそういう人がいるんですね。そしてこれはノンクリスチャンの悩みだけではなくて、クリスチャンの悩みにもあるんです。クリスチャンもこうなると思ったらならんかったって、落ち込んだ、頑張って次これをやろうとしたら誰も手伝ってくれんかったとか、そういうものを重なっていくと、今度はクリスチャンでも硬い心ができてしまう可能性があるんですね。そしてそれができてしまうと、今度は大事な真実が入っても、ここに書いてあるのは鳥が食べてしまうって書いてあるんですけど、本当のことを言うと、その鳥の意味は悪魔の意味なんですね。自分の心が固くなって、いくらイエス様の話聞いても受け入れない、受け入れないということになってしまうと、結局今度は悪霊が取ってしまうんですね。そして私何回もこれ見たことあるんです。すごいこと何回も見たことあるんですけど、ある方がここ座ってて、それで僕と会話してるんですね。それで僕がイエス様の話を出して、そして一瞬、そういう世界もあるんだって、ちょっと聞く耳あるんだなって、この硬いものすごい人生歩んできた人がちょっとでもなんか興味が出てきてるんだよね。そしてすごいなと思って、そして急にその外でガタンってオラネヤトーンってか、そのなんか事件が近くにあって、そしてもうイエス様のこと飛んでしまってるんだよね。もう戻れない、戻せない、なんか事件が起きて誰かが怒って、なんかどなり、そっちに行っちゃって、そして今度はまたイエス様の話に戻ろうとすると、ちょっと今ちょっと用事があるからちょっとねごめんなってか、結局取られるんですね。聞いてもか心が硬いから取られるっていうことあるんですね。そしてこれはノンクリスチャンでもクリスチャンでもこういうことがあるんですね。いろんな嫌なものがあって、がっかりしたことがたまって、許しもしなくて神様の手放さなかったら、だんだん心が硬くなってしまうんですね。そしてね、そういう人どうなるのかっていうのは、 硬い土があるんだったらどうし、お役所さんどうしたらいいんでしょうか。硬い土があるんだったら、今の時代だったらお役所さんが来て耕運機使うの。そして耕運機って見たらね、スズラン大ガーデンプロジェクトの耕運機がもう強烈な機械なんだけれども、こんな大きくてエンジンがついてて、そして鉄のねナイフみたいなものがこう来てんだよな、シュワーンって。自分の手が下手して入ったらもう終わりよ、手がもうクワーって。そしてその硬い土がババババババババババって全部潰してしまうんですね。ですから硬い心を持った人、もし自分の中に硬い心があるなと思ったらね、危ないことあるのよ。下手したら悲しいこととして柔らかくなる。それが経済問題なのか、家族問題なのか、病気なのか、けど人間は硬い硬い、信じない、もうこれ私は受け入れないと思うとね、神様はものすごく私たちの永遠のことを心配してくれてるから、場合によってね、止めないで試練そのまま入ってくるんですね。直接神様が、こいつ倒して、そういうんじゃないんですよ。けれども、神様掘っていくと何が残ってるの？辛いものが残ってんのよ。神様いらんって言うと何が残ってるの？怖いものが残ってるんですよ。ですから、とうとうその、私はもういらん、いらん、いらんって言うと、とうとう暗闇の方向でいろんなものを味わっていくことになるんですね。別に直接神様をいじめれてる、そういうもんじゃないんですね。ですから私、経験から言うのはね、硬い心や、しんどい。いろんなものが自分が経験することになる。ですから素直の方がいい。柔らかい土の方がいい。そうなると、もうあったかいものが自分、もう神様もものすごく祝福してくれるんですね。ですからその、信じない、私はもうええからって言うとね、いつかなんか起きるのよ。なぜ言うと神様掘ってるわけだから、神様掘るんだったら、神様は良いものばっかり持ってるので、それを拒否すると残ってるものが危ないものなんですよ。ですから私が、硬い自分もこれと戦うところありますよ。一生懸命働いて思う通りにいかなかった、これができると思ったらできんかった、これやったんだけれども誰も分かってくれんかったって。気をつけないといけないのは、それあんまり受けてしまうと自分の心が硬くなってしまって、そしてもう聞く耳がなくなってしまうんですね。ですから一番嫌なのはこの硬い心なんですね。そしてこれは前も言ったんですけれども、ノンクリスチャンでもクリスチャンでもこれがあるんですね。どうしても神様を拒否すると、じゃあ残り物はっていうのは暗闇のものなんですね。いずれそれが入ってくる、そして辛いようなものを通ることができるんですね。経験するんですね。2番目の土っていうのは浅い土なんですね。もう多少見たらきれいな土と思うんだけど、その下に石とかコンクリートとかのそういうようなものあるんですね。ですからそこで種をまくと多少きれいな緑が出てくるんですね。うまくいくなと思うけれども、根が浅いのでないのでダメになってしまうんですね。そしてこれがどういう意味かと言いますと、ものすごい感情的な人で、感情は霊的なもんだと思ってしまってるの。ですから、例えば、このような価値観を持ってるんですね。例えばこれを聞いてください。天の父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。もう一つの言い方は、ハレルヤ、主よ、天の父様、イエス・キリストの皆に、どっちが霊的なの？ある人は感情的になると霊的と思ってしまってるの。 それだけで思ってるの。ですからものすごく感情的な人は霊的な人なんだ。だからもう誰が一番大きな声でハレルヤ言えるか、それが一番霊的。誰が一番高く手を挙げて賛美ができるか、それが霊的。そのような価値観で、ですから祈ってる人たちの中では、いっぱいね、こういう、それいっぱいできる人はめっちゃ深いと思うの。うわー、すごいと思って。けれども、簡単に、天の父様って寝て、浅いなと思う。やっぱり感情的なものが霊的なものっていうようなものを思ってしまうんですね。一番叫べる人、一番踊りがうまい、一番そういうような基準で、そして私昔それを思ってたんですね。アメリカに行って、テキサスで聖書学校行ったんだけれども、すぐにそこ行ってびっくりしたのは、僕の育ちは横浜なのであんまり派手なキリスト教なかったんですね。けど向こうではね、このおばあちゃんがね、なんかすごい叫び方で賛美してるし、そしてこの人はもうものすごい、なんかなんでかって、古い300年前の英語を使うと霊的なんだなって分かったんだよね。普通の英語やとあんまり霊的じゃないけれども、古い英語を使うと深いと思ってしまって、そしてけれども、その人たちとずっといたら、そんな霊的じゃないんだなってだんだん見えてきたんだよな。そしてそのダラーで叫んで賛美してるおばあちゃん、だんだん友達になってきたら、もうごついような問題がいっぱいあって、もうあれと、こんな上に立ってると思ったら、そうじゃなくて、どこでもあるような悩みだらけのばあちゃん、おばさんやなっていうことが分かってしまって、けどやっぱり考えてたのは、感情的なものだったら深い、霊的なものって。けど本当に霊的な人っていうのは、まあ感情を出しても、自分の感情の何パーセントは真実じゃないっていうこと、わかるんですね。そしてそれより、しっかりしたものは神様の御言葉、神様の言葉、これが変わることはない。ですから自分の人生は自分の感情に基づいたような生き方ではなくて、神様の約束、神様の教えに土台があるわけなんですね。ですから、自分はただ感情的なクリスチャンなのか、本当にしっかりした信仰を持っているって一つの分かる方法は、悩みが出た時に自分の口から何が出るのかって。問題が出た時に何もかもやめるのか、それか感情がついてこなくても信じるのかっていう、そういうようなものなんですね。こういうようなものがあるんじゃないかなと思うんですけれども、日本ではカラオケ人気があるんですね。結構今でも、もうずっと続いてるんですけれども、カラオケボックスもいっぱいそこでなんかチラシ配ったりしてるんだけれども、カラオケっていうのは僕別に悪いと思ってないんだけれども、私も経験したんだけど、カラオケボックス行って思いっきりね、ここもう思いっきり大きな声でね、また会う日までって会える、もうそうやってブワーって出すとね、思いっきり1時間2時間も出すとね、ある種類の平安が入ってくる。なんか入ってくるんだよね。そしてそれは別に悪いと思わないんだけれども、誤解してはいけないっていうのは、これ霊的なもんじゃないんです。自分の心の溜まったものが出してるわけだから、それはそれでいいと思うんだけれども、今度は教会の賛美をカラオケの代わりに使ってる人もいるんじゃないかなと思うんですね。そして本当のことを言うと、この曲、賛美がどうでもいい、この曲のノリがいいって、 これ好きやって、あのベースもこうやって入ってくると、なんか心の中で感じるもんがあるなとか、そしてこの思いっきり歌うと、結局何を経験している場合によって、カラオケのストレス解消だけなの。信仰に基づいてないっていう世界もあるんですね。ですから私たちも、どの曲でもノリが良かったらなんかほっとするようなものあるんだったら、誤解しないで、それは別に霊的なもんではなくて感情のストレス解消みたいなもので、そうすればそうやって考えればいいと思うんですね。僕も祈り散歩をやってるんだけれども、祈らなくても15キロ思いっきり歩くと平安が入ってくるのけど、それは霊的なもんじゃなくて体が動かしているわけだから、ストレス解消なんですね。ですから私たちも本当に浅い心っていうのは感情的になるけれども、試練とか問題とかそういうのあると何もかも捨ててしまうっていうようなものがあるんですね。ですから私もたまにこういうものと、こういう土になりかけてるなという時があるので、本当にそれ気をつけて、畑っていうのは、去年の土が良かったから一生大丈夫っていうもんじゃないんですよ。ずっとちゃんと栄養バランスとか液体バランスとか、全部それチェックしないといいものが出てこないんですね。それで私たちの心もそうなんですね。気をつけないと、どんどん不健康の方向に走ってしまって自分がダメになっていくっていうことがあるんですね。そして3番目は、これが私が一番戦ってるんじゃないかなと思うんですけれども、4章の7節18、19なんですけれども、これは特に今の時代難しいんじゃないかなと思うんですけれども、忙しすぎる、やることがありすぎる、そしてその忙しすぎる理由は永遠と関係ないようなものと忙しい、もうだから、もうこれも買わないといけないし、あのシャツにここドライクリーニング出さないとあかんし、それだけではなくて、ああ思い出すとは洗濯も山ほどあるし、もうまだパンツがあるやろうかって、や危ないね、そこまで行ってしまってるし、それだけではなくてカビが出てきた、おおどうしよう、拭かない、そして結局そういうことで頭いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい、あの人はこう言ってた、そしてメール、あの人にメールしたらこうでこういう顔が出てきたから、あの人は落ち込んでるやろうか、これやらならないのに、そして結局ね、もう神様遠いとこに行ってしまってるっていうような、これが特に今の時代ね。昔だったらね、誰かに僕が手紙書いたんですよ。手紙送ってやったと思って、そして返事があと3週間ぐらいで来るんだよな。今は手紙をメールで送って、早い手の人はね、もう1分ぐらいで返事が来るのよ、もう。僕の指そんな早く動かないんだけど、ある人はね、ブラブラブラブラブラ、もうできるのよ、もう、チタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ。僕のもう大好きな友達がいるんだけれども、3ページぐらいあっという間に書ける。メールでものすごい、僕3ページ4ページ書くんだったらね、3、4時間いるの。僕はもうこれこうやって言えばいいんやろうか、カタンカタンカタン、こうやってこうでこう、あ、じゃあやめよう、こうやって言っても、結局3、4時間使うんだけどね。ある友達がね、もうそんなのね、15分でスパンってできるんだよね。もうすごいんですよ。ですからそれにとらわれると、それにあんまり集中してしまうと自分の平安も全部なくなってしまって、イエス様が遠いとこに行ってしまって、その調子で行くと自分の人生の最後の日になると大きな後悔、何だったのって、 人生はって忙しいばっかりでっていうような危険があるんですね。ですから本当に、まあ、今も自分の人生の中でもうすごい今でもびっくりしてるんだけれども、48歳ぐらいまでは物を集めてた。なんか買い物しようとか買い物しようとか、そしてあ、じゃあこれも買う、ああバーゲンや、別にいらないけどそんな安かったら買おうわとか、なんかそういうとこがあって、48年間物集めてたんですね。そして今度はある日家見たら息苦しい、物が多すぎる、物があると頭が忙しくなってしまう。ですからもう48からもう7年もう頑張ってんだけどね、捨てようと思う。ですから昔やったらショッピングしようって言われたら、昔やったら行こうと思ってたけどね、今はもう行きたくないって行ったら何か買ってしまうって、そして今はもう物はありすぎるのにまた買ってしまったらどうすんのっていうような。ですから何か買うんだったら何を捨てるのかっていうような考え方入れないといけないんですね。そして本当にイエス様と親しい関係を持ってる人っていうのは時間作ってる。そのためにスペース空けてるの、物減らしてる、そうすると今度は静かな時間を取れる、本読むことができる、なんか自分霊的に学んでいく時間が取れるんですね。ですから特にまあ1番の2番3番このその混み合ってる心、それがね今の時代すごい大きいんじゃないかなと思うんですね。そしてこの4番4マルコの4章の8節なんですけれども、マルコの4章の8節で、今度はこの土はもう結果が出してるんですね。野菜が出てくるんですね。そしてそれは不健康なもんじゃなくて健康なもんなんですね。ですから誰かがもし誰かが、霊的です、私は霊的な立派なクリスチャンですっていうような、ものが出そうとしてるんだったら、惑わされないでその人の人生を見てください。周りの人をどのように祝福されているのか、その人と一緒にいると周りの人が励まされるのか、いい意味で変えられていくのか、それかいくら霊的に言ってても結果がなかったら本物じゃないんですね。イエス様と共に生きるんだったらどうしてもイエス様の性格が自分の中に住んでくるんですね。それでそれがずっと続くと周りの人はその温かさを感じるので、周りの人も少しずつ変わっていくんですね。これが本物なんです。これが健康な心の土なんですね。だんだんだんだん20年前だったらすぐ切れたけれども、最近はなんか切れるのはめんどくさいなとか、なんかだんだん変わってきて柔らかくなってるな、優しくなってきてるなって、知恵がどんどん、前はしょうもないことばっかり言っていろんな人を傷つけてしまったんだけど、最近は不思議にまあ、いろんなこと言ったら人の励ましになったとか、それが本物の健康な土、心なんですね。そしてこの1から4までの土っていうのは、4番ゲットしましたって、私は良い土なんだっていうような、なんか達成とかそういうもんじゃなくてね、ずっと育てないといけないんですね。いくら今日が良くても、土っていうのは弱っていく可能性があるので、ですからちゃんと計算してやっていかないと、止まってしまうんですね。ですからこれが本当に大事じゃないかなと思うんですね。皆様どうでしょうか。今今日この朝どの種類の土ですか。硬いんですか、それか感情的なんだけれども 感情が終わって冷えて固、それでもう何もできないっていう人なのでしょうか、それか忙しくて何もできない神様遠い存在いるのでしょうか、それか自分の人生の中でものすごい恵まれてて周りの人もそれを感じて周りの人も力もらっているのかって皆様どうでしょうか、自分が一番だなとか一番っていう人やなと思ったらね、百姓さんが今期自分の心に持ってくるまで待とうと思ったらやめた方がいいと思うよ。自分で早く柔らかくした方がいいと思う。待つんではなくて、ですから本当に神様お願いしますって、私がもうすごい硬い心が持ってしまって、そして許してくださいって、そして KBF ではよくそれ本気だったら、解放のステップっていうような祈りとか、それかもう本当に本格的に毎朝自分をもう神様の前でこの一日あなたにあげますって委ねますって、そういう謙遜な心を育つとすごいいいものが入ってくるんですね。けれども自分の心の中では違うって、いらん今じゃないってなると、いずれ今期が来るんだよ、そしてあれは痛い。僕もたっぷり味わってる、たっぷり味わってる。だから今はもう協力協力、もう自分で謙遜になって心を柔らかくするっていうような、その方がずっといいと思うんですね。そしてやっぱり自分は感情的なクリスチャンやなとか、感情的、感情が真実だなと思ったら、少しずつ自分の感情は、まず自分の感情っていう頼りにならないっていうことを認めないといけないんですね。今日もそうなんですけれどもね、今日朝起きた時にすごいちょっと疲れてたんだけれども、家でコーヒー飲むんですね。けれども水の量を同じして、同じ、いつもと同じで、けどねコーヒーの量ね2倍にしたの。ですからカフェインたっぷりたっぷり作って、あれ飲んだらね平安入ってきてよ、もう何でもできるっていう気持ちが湧いて、すごい入ってきた。そして朝起きた時にね、今日メッセージするのって、できるやろうかっていう気分やったんだけどね、あのコーヒーのおかげでね、ポンって今日できるわっていう力が入ってきたんですね。けれどもそれはコーヒーのおかげなんですね。神様コーヒー作ってくれてありがとうって、直接聖霊が来たではなくて、結局その時に体に合ってるような気持ちが入ってきたので、まあそれはそれでいい、その感情を使えばいい。けど自分の人生の土台を自分の感情にするとめちゃくちゃな人生になります。それよりもっと深い土台が必要なんですね。神様の御言葉、感じても感じてなくてもこれを信じます。そしていつも配っているもんなんですけれども、いろいろ調べて、この12種類の一番基本的な聖書に基づいた考え方がここにプリントしました。ですから皆様これもう40枚以上吸ったので、これをじゃあ自分の考え方をこのようなものを土台にしようと思ったら、また欲しいなと思ったらもらってください。いらないな、自分のやり方でいいんだと思うんだったらいいんですけれども、けどやっぱり自分の土台は自分の感情じゃなくてっていうのを、もっと深いような土台を心の中に作りたいなと思うんだったら、ぜひ取って、そして自分のトイレのドアのところに貼り付けるか、いろんな目立つところに置いて、そして覚えてこの真実を自分の心の土台にしたらいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ私たちができるのは3番の方なんですけど、今でも一生懸命やってんだけどね、今日うち見ないでください、もうほかそうとしているもの山ほどあるんだけど、やっぱり自分の人生を簡単にする、ね、簡単にする。だって結局全部持ってるものを置いていくわけやから、 ですから本当に自分の人生を簡単にする。そして簡単にしたら今度は神様の時間とか、神様のことを学ぶとかそういうような余裕が入ってくるので、それがすごく大事じゃないかなと思うんですね。そして結果はね、天国では何とも言えないような素晴らしい場所なんですよ。もう私の友達が交通事故で、心臓が15分止まって、そして天国の、夢をまた立ち直った時に、なんか電気ショックで心臓をまた動き出して、そして今度は退院した後に説明、天国ちょっと説明してくれたんだけどね、もう何とも言えないような喜び、何とも言えないような、質問あったらもうなんか電波でなんかこうどうやろうと思ったら答えがもう分かるっていうような素晴らしいストレスのないような場所なんですね。そして私たちが今でもそのサンプル、その味わうことができるんです。今でも、私たちが神様と一対一なると、その天にあるような喜び、平安、その関係、イエス様と自分の関係一番大事にすると、ポロッポロッっていうその素晴らしい、何とも言えない、値段つけられないような素晴らしい関係が今でも私たちが味わうことができるんです。そして味わ、一回そのあったかさ、一回その平安、その安心というのは味わってしまうとね、もうやめられない、もうそれがまた味わいたいっていうような世界があるんですね。そして僕の人生の土台がそれなんだよな。だから、ゴルフやってもなんか演技してる気も、みんなワイワイ盛り上がってんけど、まあ盛り上がってるふりしようって、けれどもやっぱりイエス様と共にいるって、その喜びっていうのはなんと、もうね、バイクでバーって乗ってても、楽しいかなっていう、ちょっと楽しいけどね、それよりもね、やっぱりイエス様と親しい関係を持っていくと、なんとも言えないような素晴らしいものなんですね。私がそれが欲しいの、それが私の人生の目的なんです。そしてそれがやっと天国に着いたら、ちょっと味わったもんじゃなくて、もう時間もないんだけれども、ずっと味わえるようなもんなんですね。じゃあ祈りたいと思います。天の父様、この人生は、永遠のための準備の場所なんですけれども、本当に私たちがすぐにいろんなものに惑わされて、そしてあなたが遠いような存在になってしまうことはよくあるんですけれども、まず私たちの心の中に働いてください。正直に言うと、場合によってもう何も、ただ食べたいとか、ただ寝たいとか、そしてもうあなたと親しい関係を持ちたいという気持ちがない時も私たちが場合によってあるんですよ。ですからどうぞ私たちの心の中に働いてください。そしてもっと深い、深く、もっと深く、あなたと関係を持つことができますように、そのような心を、そのような土、私たちの心の中に作ってください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。